長い説教の後でまた説教聞かされて申し訳ないです。さっきはもう時間も気にせず、時間忘れて1時間15分ぐらい喋ってたみたいで申し訳ないです。浜脇教会は一日黙想会を含む今日のこの年間第6主日のミサです。与えられた福音朗読の中でイエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れた、この場面が目を引きました。もっと短く言うとイエスが触れたということです。イエスが触れると清くなる、イエスが触れると何かが起こるということでしょう。心に響くことを日本の独特の表現で金銭に触れる、あのことの、あの弦に触れる、金銭に触れると言ったりします。イエスが触れてくださったのは先にイエスの御心に重い皮膚病を患っている人の言葉が触れたので、イエスがその人に触れ、よろしい、清くなれと言われたのです。深く憐れんでとあります。この病人の言葉は信仰心からではなかったかもしれませんが、それを覆うぐらいの深い憐れみをイエス様は示されて癒しにつながっていきます。イエスは心を揺さぶられてその人に触れ、重い皮膚病は去り清くなりました。皮膚病は目に見える部分ですが、清さは目に見えない部分です。激しく心を揺さぶられたイエスは重い皮膚病を患った人の内面にまで触れてくださったのです。しかしイエスがその人の深いところまで触れてくださったとしても、その人自身が本当にこの深い面で内面でイエスと出会ったのかは、これは別の話です。イエスはそれを察知して、この人は表面的にしか私と出会っていない、そのことをご存知の上で誰にも何も話さないように気をつけなさいと言われたのです。心配は現実になりました。表面的にしかイエスと出会わなかったこの癒された人は、イエスの忠告にもかかわらず大いにこの出来事を人々に告げ言い広め始めたとあります。イエスの忠告に聞き従っていたら人生は変わっていたかもしれません。この人がもし深い場所でイエスに触れていたなら、癒しの場面で表面的な出会いに終わっていたとしても、イエスの忠告をこれから先何度も思い返して、私は静かな生活の中でこの体験を感謝すべきなんだと気づいたかもしれません。この人の体験を私たちは同じように体験できるのでしょうか。体験できると言っておきましょう。それは生体の史跡と許しの史跡においてです。生体の史跡も許しの史跡も深いところで内面でイエスと触れる、そういう恵みだからです。ミサで生体拝領するとき、キリストが私たちに触れてくださっています。表面的には手のひらに触れて舌に触れた、その触れるということかもしれません。もしそれだけのことならば、あの小さなパンよりももっと大きくて口 口の中をいっぱいにしてくれるものの方がよほど嬉しいでしょう。表面的な感覚で終わらせず、いただいた恵みを思い巡らすとき、これが私たちのために割いて分け与えられたイエスの御体であることに気づくでしょう。その時私たちはイエスと深い場所で触れるのです。あなたの糧になりましょう。あなたに私は溶けてあなたになりましょう。そう言ってイエスが先に私に触れてくださった。イエスは深いところで私たちに触れてくださっています。また許しの指摘を受けるとき、あなたの罪を許しますという言葉が耳に届くでしょう。耳に届くだけで終わるのではありません。罪は内面深くに巣を作っています。そして罪の許しのためにイエスは十字架にかかり、私の罪を担ってくださいました。十字架上で命を捧げたイエスが私の内面深くに触れてくださった。何よりもイエスが先に私の罪に触れて、十字架の上で罪を背負ってくださったのです。イエスが私たちに触れてくださるのは深い場所においてなのです。いつそれが私たちにも気づくことができるでしょうか。イエスはあなたの人生全体を使っていつか分かるように完成させてくださいます。イエスが私に触れてくださる、内面深くで私に触れてくださった、その時が分かる時が必ずやってきます。完成の道のりを私たちは歩んでいるからです。その日がいつかやってくるように、その日に備えて、あ、今なんだと感じることができるように、ミサの中で恵みを願っていきましょう。